ただいまから新約聖書ヘブル人への手紙2章1節から10節を通して死の奴隷と題して西村牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日からですね、昨日からですけども聖書日課がヘブル人への手紙に入ったわけです。で、ヘブル人への手紙というのはですね、新約聖書の中でも、なんかちょっと読みづらいっていうんでしょうかね。理屈っぽいというか、そんな感じのとこですよね。今日のところも、割とこう、そういう感じがするんですけれども、でもですね、ヘブル人の手紙というのは、何が言いたいかというと、イエス・キリストとは一体どういう方なのかということなんです。いや、そんなの別に聖書にどこだって同じじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、福音書はそうだとしてもですね、パウロのいろんな手紙は手紙ですから、そのいろんな教会がいろんな問題を起こしているわけで、その問題に向かって書かれているんです。だから大抵ですね、クリスチャンというのはこんな風に生きなさいとか、こんな風なことでみんな喧嘩しているときやめなさいとか、そういったことにちょこちょこっとイエス様はこういう方ですからみたいな風に書いたのが普通の書き方なんです。ところがですね、ヘブル人の手紙というのは頭の先から尻尾というか足の先までですね、全部イエス様のことばっかりなんです。そしてしかもですね、福音書にはもうイエス様の伝記が書いてありますので、そのことは書いてなくて、もっとですね、イエス様っていうのは、生涯じゃなくて、イエス様というのは聖書を全体をよく見ると、こんな風にイエス様のことっていうのはわかるものなんだということを、詳しく考えてるんです。これはですね、2000年前のユダヤ人の人が考えたことですから、私たちなんかはですね、日本人でね、日本人じゃない方もあるかもしれませんけれども、旧約聖書なんてあんまり読んだこともない人にとっては、なんかわかんないことがいっぱい出てくるんですね。で、ものすごく深く考えていますので、そういう意味でね、あまりのこの、なんていうか、一生懸命考えてくれているので、そこまで知らなくてもいいのにななんて思うぐらい、一生懸命考えて、昔の2000年前のユダヤ人の人たちはそういうお話を一生懸命聞いて、そうかそうかってみんな思ったんです。思っただけじゃなくて、それで人生をかけていく人たちがいたんです。しかもですね、この手紙をというか、これは礼拝の説教でこの多分このお手紙を読んだんだと思うんですが、それを聞いて本当に自分の命をかけようと思う人がいたぐらい、それはですね、後半の方で出てきて、その話は後半になりますので、今ちょっと詳しくは言いませんけれども、そのぐらい、イエス様のことを深く考えることが大切だったんです。で、ちょっと今日ですね、本当はヘブル人の手紙って一体どういう本なのかということをもうちょっと詳しくお話ししたかったんですけども、今日はちょっとそれを、飛ばしましてですね、早速このテキストの方に入りたいと思うんです。誰が書いた手紙かというのもまだよく分かってません。私は個人的にはほとんどの人が支持してないんですけども、パウロだと思ってるんです。これはいくつかの理由がちゃんとありますけれども、パウロだと確信していますが、これは新約学上はですね、ほとんど支持されていません。そういうことで、誰が書いたかということをちょっと今日はのけて考える必要があるんですけど、初めてですね、ヘブル人の手紙を読む方もありますし、今日は初めて聖書を読む方もあるかもしれませんので、そういう方でもなんかこうちょっとですね、そういうことが書いてあるんだなということを思って、なんか書いていただければというふうに思うんです。それでですね、ヘブル人の手紙で今日2章を読みましたけれども、先ほどイエス様のことが 一番中心だというふうに書いてありまして、イエス様って誰だろうと思ったらですね、これはもう、興味のある方はマタイの福音書とかですね、マルコの福音書とか、この新約聖書の一番最初のところを読んでください。私も中学3年生の時に初めて教会行きましたけれども、すぐですね、こういう薄い聖書を買いまして、薄い聖書というか、別に聖書普通は薄くないんですけども、新約聖書だけというのは売ってるんですね。旧約聖書が大切じゃないというわけじゃないんですけども、新約聖書から読むのがキリスト教なんです。旧約聖書から読むのはよりよいです。新約聖書から読んだ方がいいんです、キリスト教がよくわかるためにはね。で、新約聖書から読んでいくと一番最初から順番に、聖書というのは大切なものから順番に書いてありますから、例えば旧約聖書だったら創世記からあるわけでしょう。新約聖書だったらマタイの福音書から順番になっていくわけです。ただその大切さがですね、私たちよくわからないので、一番最初のマタイの福音書はなんか系図がビヨーンとか出てきますので、あれはちょっと日本人には大切さがよくわからないんですが、とにかくですね、ちょっと我慢して読んでいくのが一番聖書がよくわかる順番なんです。あんまり最初から黙示録なんかから読むとですね、なんかおかしくなっちゃいますので、順番に読んでいった方がいいんです、ね、それで、ヘブル人の手紙というのは、これはですね、クリスチャンになった人たちの中でも、かなり聖書のことをよく知っている人たちに当てて書かれた手紙なんです。だからですね、私たちがよくわかんなくて当然だと思って、まあちょっと軽い気持ちで読んでいただいた方がいいと思うんですね。で、まずちょっとですね、ヘブル人の手紙の一章を見ますと、一章の一番冒頭ですね。神は昔先祖たちに、預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、これ何を語ったかと言いますと、私たちがどうしたら幸せになれるかってことですよ。ね、それを私たちの先祖には預言者たちを通してっていうのは、これは神様の言葉を伝える役目の人たちがいっぱいいたんです。モーセから始まってですね、まあアブラハムもそれに入れてもいいと思いますけども。そしてそれをまとめた本が旧約聖書って本なんです。もともと旧約聖書なんて別に、英語ではオールドテスタメントって言って別に古いわけじゃないんですけども、ユダヤ教の人はですね、オールドテスタメントとは呼びません。ターナックって言ってですね、聖書って読みますけれども、キリスト教だけはですね、旧約聖書と新約聖書って言って、イエス様の時代に書かれたものが新約聖書だって言ってですね、まあ、いつからか呼ぶようになったんですけども、とにかく昔はこうやって旧約聖書に書かれたものが集まっている。でもこの終わりの時には、巫女によって、この巫女っていうのは、これクリスチャン用語というか聖書用語なんですけども、イエス・キリストのことを指す言葉なんです、ね、ですからイエス・キリストによって私たちに語られました。私たちがどうしたら本当に幸せになれるのかということは、私たちにイエス・キリストを通して語ってくださいました。そこからですね、イエス・キリストとはどういう方かをパッパッパッとまとめていくんですが、神は御子を、イエス・キリストを万物の相続者とし、またイエス・キリストによって世界を作られました。まあ、イエス・キリストがこの世界を作ったメンバーなんですね。それからイエス・キリストは神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。これがですね、まあ、イエス・キリストをコンパクトに言うとこういうふうになりますということなんです。なんだかよくわかんないなと思ったら、もうそれはそれでいいです。でですね、当時いろんなこう考え方がありまして、イエス様が現れたのが、生まれたのが今から2000年前ですけども、それより前の時代にはですね、この世界を天使が世界支配するんじゃないかという考え方があったんです。天使って、ここで御使いというふうに出てきます。4節にですね、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。御使いって天使のことなんです。私たち天使ってあまりこうキューピーみたいなものしかこう考えられませんけれども、 旧約聖書やですね、新約聖書に出てなんかに出てくる天使のイメージっていうのは、ああいうキューピーちゃんみたいにちっちゃくてツルツルしたもんじゃないんです。もっとすごい巨大なですね、私の勝手なイメージですけど、モスラみたいなやつだと思うんですよ。ガンガンガンガンって感じで、ね、もうびっくりするぐらいでかいやつなんです。そうじゃないとですね、もう天使が現れたらみんなね、あれですよ、そのキューピーみたいなピコピコピコピコなんて出てきたら、虫取り網みたいなピョンとか捕まえたくなるでしょ。そんなんじゃないんです。もう旧約聖書のイメージも、それから黙示録のイメージもですね、巨大ですよ。もう天地揺るぐぐらいグワングワングワング。で、ですから、天使がこの世界を、支配するとこういう信仰があったんです。まあ、当然だと思うんですね。そちらの天使理解にはかなり近いんですけども、ただそこが間違いなんです。で、それに、そういう間違いがあるから、いやいや、違うんだよ。イエス様がこの世界を支配するんだよっていうのが、この1章と2章のテーマなんです。ね、で、2章では、今日読んだ2章にですね、ですね、5節にですね、神は私たちが今話している後のよう、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。で、御使いたちっていうのは天使に、神様はこの世界をあげるよとは言いません。支配させるようにしませんでしたって。イエス様にですよ。8節にですね。万物をその足の下に従わせられました。この、その足っていうのはイエス様の足のことを言うんです。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。天と地を、この世界を創造された神様は、この世界をイエス・キリストに支配させるように、委ねられたってことです。だからこの世界は全部このイエス様に支配されるようになるということなんですが、ピンとこないでしょう。あまりピンとこないと思いますね。なんかそんなイエス様がどこにいるんだろうって感じがしますね。で、このイエス様が、問題はですね、イエス様が世界を支配すると言うんだけれども、どんな風に支配するかっていうことなんですよ、問題は。ここが問題です。それ支配すると言ったら、なんか偉い人が、なんかこう、命令するみたいなイメージがありますよね。それかですね、ウルトラマンみたいなのがボーンとやってきて、そして悪い奴をやっつけて、そして、これからこういう風にするぞ。まあ、ウルトラマンそんなことしませんけども、そういう大きなやつがやってきて、みんなを従えるみたいなね、イメージがあります。で、そういうイメージは、黙示録の中にはちょっと出てくるんですが、それはですね、かなり特殊なイメージなので、ちょっと置いときまして、ここで言う、イエス様がどんな風にこの世界を支配するかという支配の仕方は、一言で言えばですよ、15節に書いてある。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。まあ、ちょっと14節から読みましょうか。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、この子たちはというのは私たちのことなんです。聖書を読むときにですね、子供っていう言葉はとても気をつけなきゃいけないんで、もうその場所場所によって意味が違いますので、この子たちはというのは私たちのことです。そこで私たちは皆血と肉を持っているので、主もまた、この主はイエス・キリストを指す。これも聖書の特別な使い方です。新約聖書だけはこういうふうになります。イエス・キリストもまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて、奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放する。これがイエス様の、支配の仕方なんだ、ね。ピンとこないと思いますね。いくつかの理由があるんですけども、もうちょっとなんかこう威勢よくガガーンってやっていくんじゃないかと思ったかもしれませんけれども、実は、奴隷となっていた人を解放する、牢屋にいる人たちを解放するというのは、よく考えてみてください。これは 新しい指導者になったときに一番最初にやることですよ。体制が変わるでしょう。今なんかね、今の首相はなんか言葉をよく知らないのかよくわかりますけど、レジュームなんて言葉使ってますけども、ヨーロッパの人たちには考えられない言葉の使い方だそうですけども、とにかくですね、体制が変わる、そういうなんていうか、お殿様が変わるぐらいじゃなくて、今までの政治がごそっとこう変わってしまう。そしてそこにですね、新しい支配者が立つときに一番最初にやることは、今まで牢屋につながれていた人たちの中で、例えば政治犯を解放するとかですね、そうやって恩赦を与えるとかですね、そうやって今までこう牢屋に囚われた人たちを解放する、これは新しい指導者が一番最初にやって、その力を一番見せるところですよね。これをやると、あ、この人たちは、この新しい指導者はこういう人たちを大切にする人なんだなってみんながわかるわけです。あ、変わったなってことがよくわかるわけです。今までずっと、今まで の政治の中で捕まったり働かされたり、いろんないじめられた人たちが解放される。あ、今度はやっぱり新しい時代がやってくるんだってことが誰にでもわかるんです。そうやって牢屋に入っている人たちを、おい出てけって言えるのは、新しい指導者の力というか特権なんですよね。そういう意味で、死の恐怖につながれて奴隷となっていた人を解放するというのは、まあ、この意味はこの後お話ししますけれども、支配者として最も大きな力を持っていないとできないことなんです。そしてこれがイエス様が、イエス・キリストがこの世界を支配するということはどういうことかといった時の一番大きな看板になるんです。そうか、イエス・キリストがこの世界を支配するということは、私たちが死というものから解放される、いや、どういう意味かよくわかんないけど、解放されるんだなということを、まず一番最初にイメージとして持つことができるんです、ね。キリスト教とは何ですかって聞かれたら、一番重要なのはここなんです。ね、まあ確かにね、親切にするとか、愛を持って何かをするとか、助けるとか、まあそういうのも大切なんですけども、一番重要なことは、ここの問題で、死の問題なんです。で、死の恐怖につながれて奴隷となっていたというふうにこう出てきます。またね、今日ちょっと暗い話なんですね。私がメッセージするときあんまり暗い話にならないんですけども、今日はですね、徹底的に暗い話ですよ。悪いですけども、もうやっぱり暗い話しなきゃいけないと思うんです、ね、今日お葬式みたいな暗い話しなきゃいけないと思うんですね。でどうしてかというと、今日ピンとこないでしょう。死の恐怖につながれて奴隷となっていたなんて読んでもね、だから死の恐怖につながれてないと思ってるから、別に解放されたいとも思わないんですよ。ということは、別にイエス様がいてもいなくてもいいわってことになるわけです、ね、でもね、よく考えてみると、今生物学の中で非常にこう興味のある分野というのは死の問題ですね。なんで細胞は死んでいくのかって問題ですよ。だって細胞は細胞分裂を繰り返しながら、あるところで細胞分裂は止まって死んでいくんですよ。永遠に分かれていかない。どんなバクテリアでもですよ、ピョンピョンピョンピョンって分かれていきますけど、あるところでその細胞はパタッて細胞分裂をやめて死んでしまうんです。なんでなんだろう。それが、しかもですね、それは今はその中に、遺伝子自身の中に自分の死をプログラムされているという考え方が一番強く一般説ですよね。自分で自分が死ぬ時計を持っていて、プログラムを持っている。そしてその時間が来ると自分で自分の体を殺していくということです。それだけじゃないんです。それだったらたった一つの細胞だけの話ですけども、その細胞が構成している体全体が死ぬように体全体が動いていくわけですよ。 そうでしょう。体全体の中に、その体全体を、が死んでいくように DNA レベルで、DNA の中の遺伝子情報の中に、組み込まれてるんだ。それが、今、一番かわかりませんけど、生物学の中でとっても、たくさんの人たちが研究しています。アメリカのある製薬会社は、その DNA 情報の中から、死のプログラムを書かれている DNA の情報を読み取って、それを書き換えることができれば、人間の寿命は伸びていくはずだという考え方です。理屈では合ってますよ。3、4年ぐらい前のテレビで、その製薬会社の社長がインタビューしていました。あと、その当時で10年で実用化できる。その薬を使うと、そのやり方をすれば、寿命がもっと伸びるだろう。もうその製薬会社のですね、株はビョーンと上がりましたね、そのことでね。私の個人的な見解ですけれども、無理だろうと思います。確かに DNA レベルにそういう情報があったとしても、おそらくその先にもっと問題が出てくるんじゃないかなと思うんです。まあちょっとですね、その話はもっといろんなことがありますので、このぐらいにしておきたいと思いますけれども、要するに私が言いたいのは、私たちの体はもうその細胞を1個からして、自分で自分が死ぬようにデザインされてるんで、デザインされて動いてるんです。プログラムされてるんです。私たちがどんな風に生きようと思っても、関係なく私たちの体は死ぬようにどんどんどんどん体は動いていくんです。それはもちろん外からの衝撃によって私たちの命が取られてしまう場合を別としてですよ。病気でも老化でもそうですけれども、自分の体から起こっていくものですよ。自分の体の中で自分の体を殺すような細胞が生まれてくるわけでしょう。これは絶望的なことだと思うんです。聖書では、あなたは自分の力で髪の毛の一本も白くも黒くもできないでしょう。自分の力で自分の願い通りに自分の寿命を一日でも長く伸ばすことができないでしょうって言ってます。私はそういうもんで、私の体だなんて偉そうなこと言ってますけれども、自分の体の中がどんなふうになっているか、なんだ、ほとんど知らないでしょう。どこに膵臓がありますかなんて言ったら、どこだろうなんてわかんないでしょう。体の中に病気があったって、私たち自分の体なんて言ったって分かんないんですよ。ね。全然分かんないんです。その体がどんな風にこう動いていくのかも分からないんです。死の奴隷になってるというのは、私たちがどんなに生きようと思っても、この体の、なんて言うんでしょうか。呪われた宿命というんでしょうかね。そういうものに付きまとわれながら生きてると思うんです。そういう意味で絶望的だなと思いますね。私たちが明るく生きていられるのはどうしてかというと、死ぬことを忘れてるか、忘れようとしてるからですよ。どうですか？死ぬことを考えながら楽しくでいける、ご飯おいしく食べれますか？あ、俺もいつか死ぬんだなと思いながらね、ラーメン食べに行けますか？おい、ラーメン食べに行こうぜって、俺もいつか死ぬからななんてね、食べられないでしょ。テレビのね、見ながらゲラゲラって笑いながらね、死ぬこと考えられますか？ああ、棺桶入ったらこれも見れねえなーなんて思いながらね、そんなこと言ったらもうなんか悲しくなっちゃいますよね。一緒にね、家族で楽しく、ウィーカなんかこんな風にやっててもね、ああ、この家族もいつかみんな死んでいくんだなーなんて思ったら、もう急に手が止まってね、なんか泣き出したくなるでしょう。僕なんか時々そういう錯覚に襲われるんですよ。そうすると今までの楽しさがこうピョーンとか消えちゃうんですよね。死ぬことを忘れないと人間って明るく生きられないと思うんです。パスカルのパンセって本にね、これパンの本じゃないですよ、パンセっていうのは本の名前なんで、哲学書なんですけども、まあ、優しい本ですから、いつか読んでみてください。その本の中にね、気晴らしいって言葉があるんです。これはパスカルのパンセの中で重要な言葉なんですけども、 気晴らしというのは特に死の問題と関係づけられていませんけど、私は同じだと思うんです、読んでてね。ああ、本当に人生なんてのは気晴らしだなと思うぐらいです、その死の問題を考えたら。聖書の中で人生のことを本当にちゃんと実りあるものとしたかったら、葬儀の家へ行け、祝宴の家に行かないで葬儀の家に行けって言うんです。そこには私たちの人生の終わりがあるから、それをきちんと見ときなさいって箴言で言っていますよ。繰り返し箴言には、人間にはただ一つだけまっすぐに見える道がある、それは私が死ぬという道だって言うんです。それを見誤ってはいけない、何度も繰り返しますよね。だから死ぬということを忘れない限り私たちは生きてられませんから、だから赤ちゃん生まれた時にね、間違ってもこの子は、この赤ちゃんはこんな死に方をしますなんてね、言わないですよ。イエス様が生まれた時にだけですよ、預言者は言ったんです。この子は死ぬというふうに予言されたんです。壮絶な死をもって人生を終えるだろうというふうに予言されていくんです。まあ普通検事式なんかでそんな話しないですよね。お誕生日の時だっておめでとうなんて言ってね、また死に一歩近づいたねなんて絶対言わないですよね、そんなことはね。忘れるために毎日毎日があるんですよ。死の恐怖から逃れるために奴隷であることを忘れたいんですよね。ああ私は奴隷だ、いやでも奴隷であることを忘れて今日は楽しくしよう、それが私たちの毎日ですと思います。だからピンとこないと思うんです、こんなの読んでてもね。でも私たちはそれにこう引き戻されるようなことを経験する、どんな人でも経験するわけです。私たちが経験するような死の問題は例を挙げるまでもなくいくらでもあります。ですからここでは特に挙げませんけれども、新約聖書の中に出てくるイエス様が出会われたその死の問題を見ていきたいと思うんです。ルカの福音書のですね、7章ルカの福音書7章の11節から読みます。7章の11節、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。こうさらっと読んじゃダメですよ。もうこれが死の現実だと思うんです。やもめとなったご主人に先立たれただけでもどんなにが悲しいことか。深夜にやってる番組でね、なんかひょいっと見たら R30 とかやつ見てたら、ちょっとした女性の実業家の方がね、その非常にこう成功していく中でご主人が癌で亡くなるんです。それでその時に、会社も辞めてご主人とずっとその宣告された期間を一緒に過ごすんですけども、結局亡くなっていくわけです。でその時にもうどうしようもなくなって、もうぼーっとして、そして何にも食べないでいたらしいですね。遺骨をベッドの上に広げてそれを3ヶ月間かじってたって言うんです。何の生きる気力もなくなってたって。でそれを見た友達が驚いて彼女を鏡の前に立たせたって。でそこから彼女がまたですね、化粧品やそのエステ関係の事業を立て上げていくのに大きく再生していくんですけども、ご主人に先立たれていく 悲しさというかね、辛さっていうのは本当にそういうむごい現実がもたらすんだなと思いますね。本当に全ての面で順調にいっていた人ですよね。突然その宣告されることによって今まで忘れたものが現実になっていくんです。それが死の現実でしょう。でもこのお母さんはそれだけじゃないんです。一人息子がですよ、おそらくこの二十歳ぐらいです。一生懸命育ててきたその息子は これから自分の人生の報いとして、今まで本当に悲しい中で戦ってきた報いとして、これからだっていう時にこの息子が亡くなるんです。こんなやりきれない話ってないですよね。もう何かにこう怒りたくなるような現実ですよね。大抵ですよ、神様がいたらなんでこんなことをするんだって、大抵人々はこう神というものに怒りをぶつけますよね。何でもいいと思いますけど、何かこうキリスト者であってもですよ、この聖書の神様に怒りたくなるような現実ってのはあるんです。こういう時ですよ、なんでこんなことするんだって思いたくなりますね。これが死の現実だと思う。こんなむごいことをするのが死だと思うんです。今までずっと気晴らして生きてきたのが引き裂かれるようにしてここに突き落とされるんですよ。たった死をパッと見ただけで私たちの人生は全部失ってしまうぐらい悲しさの中に引き戻されるんです。本当にむごいと思いますね。さっき祈りの中で少しお話ししました、正式な発表ではないんですけれども、祈っていただいていた泉福音教会の遠藤義信牧師が昨夜亡くなったということを2人の方から私は、メールでいただいています。まだ確認が取れていませんけれども、 ALS というですね、現在の段階では治療の目処が立っていない筋ジストロフィーに似た病気です。本当に悔やまれ、私よりも3つ、あ、4つ上の先輩です。私がもう学生時代から大変近くに牧師としておられましたので、キャンプでもお世話になりましたし、いろいろな牧師になってからもいろいろな勉強の面でもお世話になりました。本当にですね、イギリスで博士課程を取って、旧約学でも日本をこれからリードしていくだろうと言われている方でした。本当にその ALS になったと聞いたときに、どうしてって思いますね。どうしてこの人がって思うんです。そして今こうやって召されていくという出来事を聞いたときに、言葉が出ないですね。なんでだろうか。それはやっぱり怒りにも似るような気持ちですね、正直なところ。まあ、正式な発表を待たないと私たち何も言えないんですけども、本当にそうだとしたらそういう気持ちです。でそこにイエス様は14節、近寄って勘に手をかけられると担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われたって言うんです。ここにですね、重要な13節ですね、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてよもうよいと言われた。そして近寄って彼に手をかけられると、ここに重要な言葉があるんです。主はその母親を見てかわいそうに思うという、このかわいそうというのはスプランクニゾマイというギリシャ語で、腹綿がこうよじれるようにもだえるような言葉なんです。かわいそうだなというふうに口で言えるような話じゃないんです。おそらくこれは自分の最も近しい人を失うときに私たちが経験するであろう激しい苦しみだと思います。で、そう理解しなければこの言葉は本当に理解できないんです。イエス様はこのお母さんを見て腹綿がこうよじれるような苦しみを感じたんです。 このお母さんが絶望しているのを見過ごしにできない。このお母さんが死に打ちひしがれているのを 見過ごしにはできないんです。死の奴隷のままにはいさせたくない。青年よあなたに言う、起きなさい。15節、するとその死人は起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。他にも、ちょっと時間がないので開きませんけれども、12歳の女の子が亡くなった時に、お父さんであるヤイロはイエス様の前に、どうしてもっとイエス様が早く来てくれたら、この子の病気が治ったのにって気持ちで顔面蒼白になった時に、イエス様はこのお父さんに、恐れないでただ信じなさいと言って、その家へ一緒に行き、その横たわっている女の子の前に立って、タリタクミ、少女よ起きよと叫ぶわけです。そうするとその女の子はスッと起き上がるわけですね。イエス様の最も親しい友人であったマルタとマリアとラザロという兄弟がいました。そのラザロが急死をしたわけです。マルタとマリアはやってきたイエス様の前にひざまずきながら、なんでもっと早く来てくれなかったんですか、もし病の中にいてくれれば、来てくだされば弟は死なないで済んだのに、でももう無理です、彼は葬られて4日も経っています、もう彼の体は腐敗して臭くなり始めてるんです。しかしイエス様はその場へ行って石を転がして、その暗い洞窟に向かって大声で叫ぶんですね。ラザレよ出てこい。そうするとそこで葬られたままでぐるぐるとこう布に巻かれたラザロがその暗闇の中から出てくるわけです。死の奴隷であった私たちを解放するというのが、イエス様がこの世界にチャレンジする、挑戦する支配者としての名乗りだったんです。病気を治す人はいっぱいいました。でも死者を蘇らせることのできる人は誰一人としなかったんです。これが私のこの世界の支配の仕方だ。死者を蘇らせる。人間は死で終わらない。ヘブル書の2章に戻ります。11節から読みます。生とする方も生とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私が神が私に賜った子たちはと言われます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。11節で主というのはイエス様のことを表す言葉だと言いました。イエス様は私たちのことを兄弟と呼ぶことを恥としませんでした。つまり私たちのことを兄弟だって言ってくれるんです。それだけじゃないですよ。13節ではさらに見よ、私と神が私に賜った子たちは、そこで子たちは皆血と肉を持って、子たちは私たちのことです。つまりイエス様は私たちのことを兄弟と呼び、また私たちを自分の子供だと呼んでくださるんです。兄弟が、あるいは自分の子供が死んでいく、死の悲しみにいたら、親はどれほどその辛いかということですよ。先ほどのあのお母さんを見てイエス様がスプランクニズマや腹渡がよじれるほどにかわいそうに思ったというのは、我が子のように、私の兄弟のように思ったからですよ。見てたからです。神様は本当に私たちのことを、だからその辺にいる人ではじゃないんですよ。聖書では私たちの一人一人の人間をものすごいスケールの大きさから私たちを見てるんです。 それはですね、Google のあの人工衛星が私たちをこう見つけるよりももっとすごいんです。天地が作られるより前から私はあなたを選んだって言うんです。わかります？この世界が作られるよりもはるか前に、私たちが影も形もないと思っているような時代から、私という人間をあなたずーっと見続けてきたって言うんです。私という存在を、そして私がこの世界で果たしていくべき使命についてずーっと見続けてきたんです。人間はですよ、くるくるくるくる生きては生まれ死んで生まれ変わっていくのは、そんなどうでもいいような人生をコロコロコロコロ転がってるんじゃないんです。たった一度の人生をイエス様は天地が作られる前からずーっと見てるんです。そしてこの地上に私たちは生きるようになったんです。その人生を滅ぼそうとする死の恐怖をイエス様は絶対にそのままにはしない、そこから引き戻そうとするんです。私たちがどうして死の恐怖を味わうのか。動物はですね、死の恐怖ないんです。なんで人間は死の恐怖があるのか。これはですね、仏教学者の金子大栄先生も言ってるんですけれども、死んだ後に人間は自分の罪によって、まあ仏教では業と言いますけれども、カルマと言いますけれども、その罪によって、その報いを受ける場所があるから恐ろしいんだって言うんです。聖書でもはっきりそのことが書いてあります。人間は死後、死ぬことと死後裁きを受けることが決まっている。これを免れる人は誰もいない。それが人間が死が恐ろしいんですよ。もし死んだ後にね、なんかディズニーランドまでのところに行けますよみたいなねことが書いてあったら、もう楽しくてしょうがないですよ。もう早く死にたいと思いますよね。もう死んだら本当にね、あの綺麗な人がいつもお酒飲んでね、やってくれるね、俺は死んじまっただって昔あったでしょ、そういう方が。本当に本気でそれを信じられたら、誰でも死ねますよ。でもあんなのはね、誰も信じてないですよ。だって信じたらみんな喜んで死にますよ。あれ信じられないんです。ね。臨死体験とか言ってね、あっちにはなんかすごく綺麗なところがあったなんて言っても、信じられないんですよ。どうしてか。そんなはずはないってどっかで思ってるんです。で、それは聖書はちゃんと言ってるんです。私たちの人生は全部記憶されてるんです。言ったことも考えたことも全部記憶されて、それが神様の基準、さっきやったでしょ、実戒。神様の基準と照らし合って、一つでも、一つでもですよ、それに合わない人生を送ったら、神様から離れた生き方だから、永遠の刑罰を受けなければならないって言うんです。そんな永遠の刑罰なんて、いくらあっても足りないじゃないかと思うような人生でしょう。それが私たちを怯えさせるんです。生きてるうちはね、永遠の刑罰は私たちに危害を加えないわけです。ところが死んじゃったらそこへ行くわけですよ。どうなっちゃうんだろう私たちは。仏教ではなんか針の山があるとかね、地獄。あれはですね、恵心僧図源信という人が往生要集というところでまとめた本なんです。で、私はですね、恵心僧図源信って何度も言ってますけど、あれ、日本の宗教で仏教なんかすごく重要な人だと思うんです。まああんまりこの話は詳しくはできませんけれども、法然とかいろんな人たちをすごくフューチャーされますけども、あの人たちは救いの感覚として阿弥陀如来に対するその考え方を一変させていくという意味では画期的な考え方をしていくんですけども、恵心僧図源信は人間の罪という問題に徹底的に取り組んだ人だと思うんです。これは中国の仏教やですね、原始仏教にはなかった考え方なんです。死後に裁きがあるということを明確に集大成したのは私はあの彼だと思うんですね。その問いかけが実は今から1000年前に日本人がやっているということは大変重要なことだと思っているんですけれども、まあ、その問題はまあともかくとしまして、死の恐怖につながれているという私たちをイエス様は解放するためにこの世界に来られたんです。 そして私たちと同じ血と肉を持って、私たちが受けるべき永遠の刑罰を引き受けようとされたわけです。イエス様は十字架によって私たちの身代わりに死なれましたってよく聞きますけれども、あれはですよ、体の死のことを言ってるんじゃないんです。よくね、こう大きな、釘で体を突き通されて、そして苦しまれました。イエス様、私のためにあんなに苦しんでごめんなさいって思いますよね。でもそれがイエス様の死の目的じゃないんです。そうじゃないんです。イエス様は私たちに目に見えないところで地獄の刑罰を私たちの身代わりに受けたんです。地獄の刑罰ですよ。私たちが一番恐れている私たちの報いをイエス様が身代わりに、だから天地は真っ暗になってイエス様は最後にエリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって叫んで絶望して死んでいくんです。それはね、地獄の刑罰をイエス様は受けてたからなんです。でもそうやってその後3日目によみがえりました。私たちにイエス様は、私はあの地獄の刑罰を超えて力のあるものとして蘇ることができたんだ。私の命は地獄の刑罰よりも力がある。その命を持った人間としてイエス様は蘇りました。あなたたちも蘇る。私たちも血と肉を持って地獄の刑罰を私は身代わりに受けたから、あなたたちはそれを受けないで蘇ることができる。それが今日死の恐怖につながれて奴隷となった人たちを解放するってことです。私たちは裁かれないってそういうことです。絶対に私たちは死後の世界において死ぬことはない。私たちはこの体は死にます。イエス様がなんで罪を全部背負ってくださったのに死ぬんですかっていうのは誤解です。それは考えてみてください。私たちの救い主であるイエス様があんな死なれ方をしたのに私たちが死なないわけがないでしょう。私たちの主イエスキリストが私たちを救うために死んでよみがえってくださったのは、私たちが死んでからよみがえるためなんです。私たちはよみがえるんです。これが聖書の中心ですよ。いろんな、ね、聖書の言い方ありますけれども、この世界が全部終わっていくときに、これは黙示録にはっきり書かれていますけれども、そのときに私たちはよみがえって神と共に永遠に生きるようになる。おとぎ話じゃないです。なぜか、その命はイエス・キリストを信じる人にはその信じたときに与えられるんです。そして命が生きている、この今生きているときに新しい命が与えられた人の人生は新しく変わっていくんです。新しい人生を作り出す力が与えられてきます。一人ぼっちだった人が一人ぼっちじゃなくなります。今まで孤独だった人が孤独じゃなくなります。今まで自分に絶望していた人が絶望しなくなります。今まで生きがいがないと思った人が生きがいを得られるようになります。今までもう道がない、もう八方塞がりで、もう私はもうダメだと思った人の中に道がストーンってつくようになるんです。私はもうこうこうこうだから、もう私はもうこのぐらいの人生しかないと思ってた人が大きく世界を変えるために用いられる人に変わるんです。もう私なんか学歴もないし頭も悪いし何もできないし、もうこんなちっちゃい仕事しかできないんだと思っている人が世界を動かす人に変えられていく。カズマイカさんがですね、ダンスを教えてくださるカズマイカさんが芸能界でね、もう本当にトップを走るような人でした。その人がクリスチャンとしてなってこの世界を変えるために用いられた人は誰ですか？マンハッタンで彼女のためにコーラを持って、そして彼女のために祈ってくださったあのホームレスの女性ですよ。 こんないっぱい袋を持ちながらよたよたと地下鉄で歩いていって、カズマイカさんのところに行って、何をしに来たんだい、そうか、そのたそんなことのために来たんだったらって言って、自分の持ってる1ドル紙幣を持って、そしてマイカさんのためにコーラとビスケットを買って、そして彼女たちのコンクールのためにコンクール会場まで何日もかけて彼女は行って、そしてその会場の前で祈ってた、その女性がカズマイカさんという人、キリスト者としてのカズマイカさんを生み出したんです。誰が人生を、この世界を変えるために用いられるかなんて分かりません。新しい命をもらった人は神様が用いてくださる人に変わるんです。それが私たちが死の奴隷から解放されるってことです、ね、そういう人生が起こっている限り復活は必ずあるんです。私たちの人生がこの生きている限り復活の連続を経験していく限りですね、死の恐怖から私たちは解放される、それが私たちのイエス様からのですね、招きです。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に死の恐怖につながれた奴隷でしたけれども、しかし私たちは肉体の死を依然として課題として抱えなければなりません。でもそれでもなお私たちは新しい命を持って生きていくことのできる人生を、イエス様によって今開かれました。どうかこの聖書の招きに従って一人一人がその道を、見出していくことができますように、死の恐怖から私たちが本当に自由になれますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。